11月の市民相談です。相談名、日時、場所、相談員、お問い合わせの順です。人権相談、10日金曜日13時30分から16時、会議室 C、 これは市役所1階です。人権擁護委員、お問い合わせは市民窓口課 47-6102。 法律、電話、来庁による予約制です。1日水曜日と15日水曜日の2回です。両日とも10時から11時40分、13時から14時15分です。市役所2階、行政相談室、弁護士、市民共同課 47-6108。 行政、10日金曜日、11時から12時、13時から14時、市役所2階、行政相談室、行政相談委員、市民共同課 47-6108。 女性のための相談室、予約制です。22日水曜日9時30分から14時、市役所内会議室です。公認心理師、福祉課 34-7744。 心配事、予約制です。1回目が14日火曜日、2回目は28日火曜日です。時間は13時30分から15時30分、常滑市民交流センター。相談員は1回目は民生委員、社会福祉士、2回目は弁護士、民生委員です。社会福祉協議会 43-0660。 高齢者総合、正解鬼崎中学校区、随時です。電話でもおいでいただくのも可能です。常滑市民交流センター1階の北部高齢者相談支援センターです。北部高齢者相談支援センター職員。北部高齢者相談支援センター 43-0662。 高齢者総合相談、常滑中学校区、随時。電話でもおいでいただくのも可能です。イオンモール常滑1階の中部高齢者相談支援センター。中部高齢者相談支援センター職員。中部高齢者相談支援センター 84-0270。高齢者総合、南陵中学校区、随時。電話でもおいでいただくのも可能です。刈谷町 1-58 の南部高齢者相談支援センター。南部高齢者相談支援センター職員。南部高齢者相談支援センター、電話 34-7128。 青年貢献制度、予約制です。30日木曜日13時30分から16時30分、市役所内の会議室、NPO 法人知多地域権利擁護支援センター職員。 NPO 法人知多地域権利擁護支援センター、電話 0562-39-3770。 暮らし、引きこもり、月曜日から金曜日8時30分から17時15分、常滑市民交流センター、相談支援員、社会福祉協議会、電話 0569-43-0660。 心の悩み、自殺予防です。月曜日から金曜日9時から17時、アンサンブル新名、精神保健福祉士など、社会福祉協議会 43-0663。 障害者、予約制です。月曜日から金曜日9時から17時、アンサンブル新名、相談支援事業所相談員、相談支援事業所 43-0833。 精神保健福祉、予約制です。 29日水曜日15時からです。知多保健所嘱託医師精神科医師です。知多保健所健康支援課0562-321637。心と体の健康随時です。電話でもおいでいただくのも可能です。保健センター、保健師、栄養士、歯科衛生士、健康推進課、これは保健センター内です。34-7000番。子どもの健康電話相談です。随時保健センター、保健師、栄養士、歯科衛生士、健康推進課、保健センター内です。34-7000番。子育て一般、月曜日から金曜日10時から17時、家庭児童相談室、これは子育て総合支援センター内です。家庭児童相談員など、家庭児童相談室 43-4127。 母子父子相談、月曜日から金曜日9時から16時、子育て支援課、母子父子自立支援員、子育て支援課 47-6150。 E メール子育て随時メールアドレスです。子育て@city.tokoname.lg.jp。 子育て総合支援センター長、子育て支援課47-6150。消費生活予約優先です。電話相談も可能です。月水木金、ただし祝日は除きます。10時から12時、13時から16時です。市役所2階消費生活センター、消費生活専門相談員です。消費生活センター、47-6139。当期多重債務空き家相談予約優先、8日水曜日13時から16時です。行政相談室、市役所2階です。司法書士、経済振興課 47-6151。 地域職業相談室、月曜日から金曜日9時30分から12時、13時から17時、市役所2階地域職業相談室、地域職業相談員、地域職業相談室 47-6145。 就職進路予約優先です。8日水曜日10時から12時、市役所2階行政相談室です。専門相談員、知多地域若者サポートステーション 89-7947。 不動産空き家相談、21日火曜日13時30分から16時30分市役所2階行政相談室です。愛知県宅地建物取引業協会知多支部会員、宅地建物取引業協会知多支部 20-5151 です。以上で市民相談は終わりです。9月末現在の人口と世帯数です。総人口は 58,683 人、先月と比べてプラス46人、男性 29,053 人、プラス43人、女性は 29,630 人、プラス3人、うち外国人 1,644 人、プラス39人、65歳以上 15,208 人、プラス16人、15歳未満 8,039 人、マイナス28人。 世帯数は 25,748 戸プラス66戸です。9月の交通事故状況です。発生件数16件、累計127件、昨年は19件、累計123件、死亡は0、累計3人、昨年は0、累計1人、重傷3人、累計9人、昨年は0、累計5人、軽傷は16人、累計144人、昨年は23人、累計154人でした。9月の犯罪発生状況です。発生件数30件、累計265件、昨年は23件、累計230件、窃盗犯罪は16件、累計194件、昨年は13件、累計156件、侵入盗4件、累計28件、昨年0、累計15件、自動車盗0、累計1件、昨年は0、累計5件でした。今月の納税です。国民健康保険税の第5期、納期限は11月30日木曜日です。アングル、9月19日火曜日、海苔のシーズン到来。18日月曜日から鬼崎漁港で海苔網を巻きつけた水車を動かし、海苔の胞子を付着させる種付け作業が行われました。胞子をつけた網は冷凍庫で保存され、海水温が下がる10月下旬ごろに海へ張り込みが行われます。9月20日水曜日、 Welcome to トコナメ。オーストラリアのブライトン校生の皆さんが市長を表敬訪問しました。トコナメ高校とブライトン校は平成6年から交換留学を行っています。コロナ禍で中止していましたが、今年度から再開し、ブライトン校の生徒15人が1週間ホームステイしながらトコナメ高校の授業を受けたり、校外で活動して交流を深めました。表敬訪問の際は、日本の食べ物はおいしい、常滑の人たちはみんなとても優しいと滞在の感想を市長に語っていました。9月30日土曜日、南陵中学校で PTA 交流会が開催されました。この交流会は南陵中学校生と地域の人との交流を目的に開催されたもので、地域の人や先生が講師となり、生徒やその家族が地域の歴史や書道、茶道などさまざまなことを学びました。また日頃からグラウンドの草刈りをされているボランティアの皆さんと生徒とのソフトボールの交流試合も行われました。10月8日日曜日、我が町守る常滑市消防団。8日日曜日に市消防本部で第62回常滑市消防団消防操法大会を実施しました。大会ではポンプやホースなどの操作の正確性やタイムを競いました。消防団員は仕事をしながらこの日のために訓練に励みました。大会結果は、優勝が西海分団、準優勝が常滑分団でした。
これで11月の広報を終わります。 続いて令和5年11月現在の常滑市の一時避難場所指定緊急避難場所についてお知らせします。まずはじめに三輪地区です。避難場所は旧三輪東幼稚園園庭、標高 30.4メートル、上の山農村公園 26.4メートル、八田公民館広場 13.1メートル、三輪児童館広場 6.8メートル、宮前農村公園 9.9メートル、八幡社境内久米 13.7メートル、前山会館広場 7.7メートル、三輪南保育園園庭 13.3メートル、平井農村公園 19.4メートル、諏訪神社境内 24.8メートル、石瀬公会堂広場 18.7メートル、石瀬ちびっこ広場18メートル、聖海中学校グランド 21.9メートル、聖海町ちびっこ広場 42.9メートル、上池埋め立て広場 15.7メートル、城山公園 26メートル、聖海子ども園園庭 32メートル。三輪地区のこれから読み上げるところは、津波災害警戒区域内のため、津波警報、大津波警報発表時に利用不可の場所です。地震発生時には、津波災害警戒区域外のできるだけ高台に避難してください。旧小倉公会堂周辺 1.5メートル、小倉ちびっこ広場6丁目 1.7 メートル、三輪西保育園園庭 0.8 メートル、小倉ちびっこ広場3丁目 1.3 メートル。次は大野地区です。大野地区は全地区津波災害警戒区域内のため、津波警報、大津波警報発表時に利用不可の場所です。地震発生時には、津波災害警戒区域外のできるだけ高台に避難してください。旧大野小学校跡の広場 1.8 メートル。海音寺付近の空き地、標高 2.1 メートル。小倉神社の広場一帯、1.9 メートル、大野小学校グランド 1.4 メートル、旧大野児童センター付近の広場 1.7 メートル。次は鬼崎地区です。鬼崎北保育園園庭、標高 10.3 メートル、河合家コミュニティセンター付近の空き地4.7 メートル、河合家ちびっこ広場 5.6 メートル、新名グランド 13.1 メートル、新名社境内えのき戸10メートル、えのき戸公会堂付近の空き地 12.6 メートル、鬼崎中保育園園庭 12.6 メートル、えのき戸公園4.4 メートル、鬼崎南小学校グランド 4.1 メートル、明和児童館広場 5.6 メートル、田谷公園 12.9 メートル、田谷市、田谷市営住宅遊園地 17.3 メートル、田谷茨葉様児童遊園 18.1 メートル。次は鬼崎地区内で津波災害警戒区域内のため津波警報、大津波警報が発表されたときに利用不可になる場所です。西の口公園 西の口公民館付近の広場、標高 2.6 メートル、鬼崎北小学校グランド、標高 3.3 メートル、鬼崎西保育園園庭 2.2 メートル、鬼崎中学校グランド 1.2 メートル、グリーンセンター鬼崎店前広場 2.2 メートル、えのき戸駅付近、えのき戸駅周辺 2.1 メートル、新浜町空き地 3.5 メートル。これらの地区は地震発生時には津波災害警戒区域外のできるだけ高台に避難してください。次は常滑地区です。陶磁器会館付近の空き地、標高 10.1 メートル、常滑幼稚園園庭 12.8 メートル、新名社一帯 20.5 メートル、北城墓地周辺26メートル、北城公園9メートル、根室木公園22メートル、どんぐり公園29メートル、旧千代ヶ丘園庭28メートル、常滑東小学校グランド 24.8 メートル、常滑塔の森資料館広場 23.2 メートル、常滑児童センター広場 5.5 メートル、セミ保育園園庭 12.6 メートル、常石神社一帯34メートル、常石保育園園庭 9.6 メートル、旧常滑高等学校グランド19メートル、火葬場一帯40メートル、大祖公園一帯常滑球場多目的グランド 55.5 メートル、御岳公園一帯 33.2 メートル、丸山保育園園庭 14.5 メートル、山形会館広場10メートル、ワークセンター鹿島広場および鹿島の大きい公園 21.2 メートル、旧市場ちびっこ広場 15.9 メートル、それからこれから読み上げるところは津波災害警戒区域内のため津波警報、大津波警報発表時に利用不可の場所です。ボートレース常滑西駐車場周辺、標高 3.4 メートル、常滑西小学校グランド2メートル、旧市役所跡本町2丁目の広場 2.1 メートル、法事会館周辺 2.3 メートル、地震発生時には津波災害警戒区域外のできるだけ高台に避難してください。次は西浦地区です。垂水公民館、旧西浦北保育園周辺 11.8 メートル 13.2 メートル、山の神グランド 6.3 メートル、西浦北小学校グランド 13.4 メートル、垂水西屋の消防団車庫周辺 8.3 メートル、熊野農村公園21メートル、小葉農村公園19メートル、西浦南小学校グランド 5.4 メートル、西浦南保育園園庭 11.1 メートル、西浦南児童館広場 3.7 メートル、旧桧原消防団車庫周辺 20.9 メートル、雷鳴グランド 38 メートル、桧原公会堂広場 28.7 メートル、桧原ちびっこ広場 53.6 メートル、南陵中学校グランド15メートル、南陵公民館周辺 22.4 メートル。これから読み上げるところは、津波災害警戒区域内のため、津波警報、大津波警報発表時に利用が不可になる場所です。西浦地区です。 16青空マーケット広場、標高が 2.3メートル、波の根子ども園周辺 2.9メートル、西谷野公民館広場 2.6メートル、熊野公会堂付近 2.3メートル、刈谷公民館広場 3.7 メートルです。次は小菅谷です。大谷農村公園、標高 10.7 メートル、小菅谷児童館広場 8.1 メートル、小菅谷小学校グランド 21.7 メートル、小菅谷保育園園庭 21.9 メートル、霊啓会館広場 22.3 メートル、小菅谷農村公園 20.1 メートル、夕凪公園 17.3 メートル、旧広目消防団車庫周辺 10.5 メートル、広目公会堂付近の広場 14 メートル、広目農村公園 13.7 メートル、坂井博楽会憩いの家周辺 4.9 メートル、坂井保育園周辺 12.1 メートル。次にお読みするところは、津波災害警戒区域内のため、津波警報、大津波警報発表時に利用が不可になります。小菅谷地区です。八幡社境内大谷、標高 3.4 メートル、坂井公会堂広場、標高 3.3 メートルです。地震発生時には津波災害警戒区域外のできるだけ高台に避難してください。次は空港島屋外、エプロン内の安全な場所、制限区域 3.2 メートル、アクセスプラザ北側臨時駐車場 3.6 メートル、旅客ターミナルビル本館南側セントレアガーデン 3.5 メートル、空港島屋内、旅客ターミナルビル内 3.5 メートル、広域避難場所、一時避難場所でも危険がある場合に備え、次のところを広域避難場所として指定しています。三輪小学校グランド、標高 29.2 メートル、青海中学校グランド 21.9 メートル、常滑市体育館 38.5 メートル、常滑中学校グランド 40.8 メートル、大曽公園一帯常滑球場多目的グランド 55.5 メートル、旧常滑高等学校グランド 19 メートル、南陵中学校グランド 15 メートル、桧原公園東駐車場付近 33.5 メートル、小菅谷小学校グランド 21.7 メートル、一時避難場所空港島山椒 3.5 メートル。問い合わせは防災危機管理課、電話 47-6107、ファックスは 35-4567 です。次は令和5年度防災用具チェックリストです。何を必要とするかは家族状況やお住まいの地域によって異なります。日頃からご家庭で話し合っておきましょう。非常持ち出し品、避難用具、ヘルメット、懐中電灯、携帯ラジオ、乾電池、予備生活用品、ティッシュペーパー、タオル、ビニール袋、モバイルバッテリー、ライター、マッチ、万能ナイフ、手袋、作業用、アルミブラケット、筆記用具、メモ帳、油性マジックなど、携帯トイレ、生理用品、衛生用具、マスク、アルコール消毒液、ハンドソープ、固形石鹸、除菌シート、体温計、歯ブラシ、救急用品、救急セット、絆創膏、消毒液、包帯など、常備薬、持病薬、 合わせて処方箋のコピーもあるといいでしょう。避難食品、飲料水、食料、レトルト食品、缶詰など、携帯食、飴、栄養補助食品など、医療品、レインウェア、下着、靴下、貴重品、現金、公衆電話用の10円硬貨を含みます。印鑑、通帳、健康保険証、身分証明書のそれぞれのコピー、幼児がいる家族の備え、離乳食、粉ミルク、液体ミルク、加熱調理器具、紙おむつ、お尻拭きなど、高齢者がいる家族の備え、入れ歯、介護食、大人用紙おむつなど、ペットがいる家族の備え、動物病院連絡先、リード、ケージ、ペット用食品、排泄用品など、地震などの広域災害の場合、救急物資がすぐ被災地に届くわけではありません。非常持ち出し品、3日分以上、可能な限り1週間分程度の食料、飲料水、携帯トイレなどを日頃から準備しておきましょう。次は備蓄品です。食料、飲料水、1人1日3リットル。生活用品、例えばトイレットペーパー、ラップ、ガスコンロ、ポリタンク、スリッパなど。携帯トイレ、1人1日5回分程度。そして家族のためには、メガネ、コンタクトレンズ、補聴器など、家族に応じた非常持ち出し品を備えましょう。持病のある方は、持病の薬、処方箋や診察券のコピーを用意しておきましょう。そして枕元には、夜地震が起きた場合に備えて用意しておきましょう。飛び散らないように袋に入れておきましょう。車の中や倉庫などには、バール、ジャッキ、テント、毛布、寝袋、ビニールシートなども車の中や取り出しやすい場所に用意しておきましょう。次は、安否の確認などの連絡に家族間や知人間などで利用できます。NTT 災害用伝言ダイヤル171。ご利用にあたっては事前契約などは一切不要です。利用可能な端末、NTT の一般電話、公衆電話、携帯電話、PHS。録音時間は1伝言30秒以内。蓄積伝言数、1電話番号あたり1から20伝言。伝言保存期間、運用期間終了まで。緊急連絡先、常滑市役所、電話 35-5111、常滑市消防本部 35-0119、常滑市民病院 35-3170、常滑警察署 35-0110。 出典、愛知県防災・減災お役立ちガイド地震編。問い合わせ、防災危機管理課、電話 47-6107、 ファックスは 35-4567 です。一時避難場所、指定緊急避難場所、それから令和5年度防災用具チェックリストについてお知らせしました。これで声の広報常滑11月号を終わります。発行は秘書広報課広報担当、制作は常滑市社会福祉協議会と声のボランティアグループ、吉山、伊藤、清水、西本、斉田、鈴木、田村でお伝えをしました。それでは12月号でまたお会いしましょう。この声の広報に関する問い合わせは、常滑市役所企画部秘書広報課、電話番号は 0569-47-6109、 平日の午前8時30分から午後5時15分までにご連絡ください。以上で声の広報11月号を終わります。お聞きいただきましてありがとうございました。